リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは美穂プロジェクトの竹地美穂です。どうぞよろしくお願いいたします。朝晩ね、ちょっとやっぱり秋の気配と、やっとって感じがいたしますが、私の今年の夏はなんかちょっと大切な人たちを失ったりで、別れの季節ちょっとヘビーでした。気分転換をして、秋はですね、秋の素敵な爽やかな空気の中で、文化に親しんでいきたいなというふうに思っております。これからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など、8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは NPO 法人あったかサポート常務理事の笹尾達郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか今日はね、いきなりなんで失礼なんですけども、シンポジウムのご紹介をしていただくと、はい、いうことで、阪神就活でいこうという、はい、シンポジウムをなさるということで、そのあたりのお話をまずお聞きさせていただきたいなと思っておりますが、
はい、はい、
よろしくお願いいたします。その話をちょっと先に教えてください。
はい、
今回のシンポジウム、阪神就活でいこう、はい、どういうシンポジウムでしょうか。はい、
今度ですね、9月の14日に同志社大学の教室をお借りしまして、阪神就活でいこうというシンポジウムを開くんですけども、阪神就活というのは前進就活にちょっと揶揄するような意味で、阪神という力をそんなに入れて就活やらなくてもいいんじゃないの、もっとその自分を社会の中に自分を位置づけて就活というのを考え直してみたらちょっと気が楽になるんじゃないの、という意味合いでシンポジウムを企画しました。
あ、そうですか。すいません、まず、NPO 法人のあったかサポートさんってどんな活動なさってるのかなっていうのを先にお尋ねすべきでした。失礼いたしました。教えてください。
はい、はい、私どもですね、案外あったかサポートっていうから介護の仕事でもしてるんですかって、
ね、私もそう思いました。はい、
実はそういうことではなくて、もっと固い仕事でして、労働と社会保障に関わるですね、やっぱり教育活動、それと情報の発信活動、それと相談活動、それとそれにまつわるネットワーク活動をやりましょうということで、社会保険労務士が中心になりながら、弁護士さんやとか税理士さん、司法書士さん、そういう専門事業の方も協力してくれてますし、中小企業の事業主さん、中には労働組合の役員さんも協力をしていただいてます。そのような、自立した市民のネットワーク活動で、この国の仕事に関わるコンプライアンスというのを重視するような社会にしていきましょうね、という趣旨なんです。
新しい出会いの場を作る、はい、というふうにね、はい、なんかパンフレットに書いてありますが、はい、そういうことなんでしょうか。
はい、そういうことなんです。ネットワーク活動でさまざまなお仕事の人が、はい、集まって、そのことによって、自分が困った時にお互いに助け合っていこうじゃないの、という趣旨です。
2005年に設立されたっていうふうにお聞きいたしましたけれども、はいはい、なんかこうきっかけがございましたんですか。
はい、やっぱちょうどですね2005年の頃は年収1000万の以上の人が何人だとかで、片っぽでその年収200万300万の人が増えただとかいう格差の問題が深刻になってきましたよね。そういうことで、学生さんも就職が困難だと、そういうような人たちが増えた、そういう時代を意識してですね、もっと私たちの国が住みやすい社会にできないかな、働きやすい社会にできないかなという思いで、市民活動として始めました。
そうですか、はい、その頃はね NPO も少なかった時代ではありませんでしょうか。そうですね、は
い、特に雇用だとか労働だとかいうことに関わる NPO は大変少ないですよ ね,
ねそうですね、そんな中で、笹尾さんは、今常務理事をなさってるんですけれども、はい、これに関わろうとなさったきっかけとかっていうのは、はい、笹尾さん自体、はい、終わりなんでしょうか。
そうです、私は以前郵便局で勤めてましたからね。
そうなんですか、はい、
だから大学を卒業して郵便配達してたんですよ。
はい、
だからその当時、私の同期生いうのは中卒だったとか高卒が圧倒的に多い時代でして、私のような大卒は何しに来たんやというふうに言われた時代です。
あ、そうなんですか。
はい、ですから私はそのような経験の中から労働災害職業病の問題にずっと関心がございました。でそういうことでストレスに基づく経験は障害であったりとか腰痛症であったりというのが発症しまして、でそのうち過労死過労自殺というように心臓疾患だとか脳血管疾患だとか、それと精神障害によって、自殺に至ったりだとか、そういうような人が今増えてますよね。はい、そうした問題を私は一貫して追いかけてきてます。
ああ、そうですか。はい、それは何かこう疑問に思われた、はい、その郵便局ですか、はいはい、にお勤めの時にいろんな思いが募られたと、はい、いうことですか。
はい、はい、やっぱり同僚がそういうことで病に倒れたりとかいうのを見てますので、はい、そういうことがやっぱり背景にありましたですね。はい、
でそれで転職をなさろうというかお仲間が集まられて、はい、NPO をお作りになった、はい、ということですか。はい、
その下地はですから郵便局時代にすでに作っていたんです。それで私が54歳の時に退職するときに、まあ、子供ももう お金がかからなくなりましたのでね、で思い切って退職して NPO 法人を立ち上げようと、で、20人の方が1人10万円を拠出して、
あ、そうですか、
で支えてくれました。
あ、そうなんですか。
それがいわば軍資金ですね。
はい、これは京都で、はい、立ち上げられたわけですよね。はい、ネットワークはこう京都の中のネットワークというふうに、はい、理解したらよろしい、はい、ですか。
はい、
なんかもういろんなね、そのご相談とか教育とか、はい、支援とか、はい、なさってられますよね。はい、でそれと老若男女、
はい、
ですよね。
はい、
でこれは会員制で、はいはい、会員になっていろんなサポートを、はい、サポートっていうか相談を受け、させていただける組織なんでしょうか。
いや、別に会員じゃなくても支援はさせていただいております。
はい、あ、そうですか。
はい、私ども先月の30日に認定 NPO で仮認定を受けましたので、特にそういうような認定を受けたということに関しては会員のみにサービスを提供するということは NPO の本来の趣旨に反しますので、はい、会員以外の人に対してもサービスはさせていただきます。
あ、そうなんですか。
ただ我々の会を支えるために、まあ、一人でも多くの方が会員になってくれるだとか寄付金で、支援してくれるだとかいうことは期待をしておりますけれども、
はい、
会員害ですからということでお断りするようなことは、そういうことはシャットアウトするようなことはしません。
ああ、そうなんですか。はい、今ねいろいろ問題を持って相談できない人たちがたくさんいらっしゃいますね。
はい、
じゃあそういう人たちにもう文句を広げて、
そうです、
お待ちいただけて、はい、いただく、はい、っていうことでしょうか。
はい、
また後ほどそういう あの相談を受けたいとか、はい、会員になりたいとかっていう方たちに、はい、連絡場所ですね、はい、などもお教えいただきたいというふうに思いますが、はいはい、このあたりでちょっとあのミュージックブレイクと音楽を聴いていただきたいなと思うんですが、あの唐島文雄さんというピアニストがいましてね、で、あの昔に一緒にお仕事をしたことがありまして、彼の古い、曲アルバムからなんですが、まずですねハービー・ハンコックの処女航海を唐島文雄クインテットで聴いてください。今日のゲストは NPO 法人あったかサポート常務理事の笹尾達郎さんです。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、あの先ほどねその NPO をあの、まあ、立ち上げられるきっかけっていうのがあの職場での話を聞かせていただいたんですけどね、その他に、まあ、大きなこれはプロジェクトを始められたっていうことなんですが、何かもっとあのきっかけになられたというかあのことがおありでしょうか。
やっぱり私のルーツがやっぱりあるんじゃないかなというふうに思ってます。私は大分県の津久見市出身で、うん、私の田舎はみかんとセメントの町と言われたんですよね。でセメントの原料は石灰岩ですね。石灰岩は石灰岩の山があって、その石灰岩の山をダイナマイトを仕掛けて、それで葉っぱをで壊すわけですね。そのことによって、粉塵が舞います。すると岩石が落ちてきます。岩石の落とすときにはサイレンを鳴らしたり赤い旗をで知らせたりするんですけども、その知らせるサインが遅れたばっかりにその葉っぱで、仕掛けられて、その岩石の下敷きになってなくなったりとかいう事故があったんですよ。で私の中学校時代の友達のお父さんもそれで亡くなったし、で私のおじさんは石灰岩のセメント工場で働いとって腎肺患者になった、うん、それで、苦しみながら50歳代で亡くなった。だ私の人生の周りはそういう労働災害職業病というのがあったんですね。でその労働災害のが表であれば裏に公害があったわけですね。地域住民にもそういう粉塵の影響があった。それは1970年代の初頭までですね。でそういうものを私はやっぱり子供ながらに見てきました。それと労働葬儀というのを見てきました。で労働葬儀を通じて人が兄弟でありながら肉親縁者でありながらいさかいが生じるとかいうのも見てきました。でそういう社会というのをもっと住みやすい社会にできないかなというのが私のルーツにありますね。
あ、なるほど、
はい、
で大学を京都 の、はい、学生生活を、はい、迎えられた、はい、ということですか。はい、じゃ京都選ばれた何か理由はございます？
それは単純に修学旅行を京都に来まして、
あ
京都の歴史というのに関心がありましたので、はいはい、その中で生きてみたいなと。
あ、なるほど、
単純です。
はい、で就職なさって、はい、やはりその幼い頃に思われた気持ちがずっとこう終わりで、
はいはい、
で職場でもいろんな経験をなさって、
そうですね、
でそれでNPO を、はい、始められた、はい、ということですか。はい、流れて聞きますと、はい、そうでございます。それはその京都っていうのは先ほどの、まあ、京都の地でちょっと京都の人たちと取り組もうというお気持ちになっていただいたってことですか。
は
い
は
い、
そうですね。もうその当時になった時はもう田舎にいるのは18歳までですから、はい、もう18歳からこっちにずっと住んでるわけですから、はい、ネットワークもこっちの方がいるんですよね。
そうですよね。本当ですね。
だから今田舎に帰ったとしても浦島太郎です。
ああ、なるほど、そうですか。いやそれでね、でそんな中でまあ、いろいろそのシンポジウムを今までもなさってきてるかと思いますけれども、はいはい、今回先ほど一番冒頭でお話しいただきました、はい、もう一度阪神就活で行こうという、はいはい、このシンポジウムに関してもう少し詳しく、はい、インフォメーションいただけますでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。ですね、今就職活動をしている学生さんはですね、今進学率 50% に達してますよね。大学生が 50%、うん、その大学を出て就職先があるのかといったら就職先はないんですよね。だから一緒にゲームの世界にいるわけですよ。 だから私たちが青春時代の頃はどこかに就職があったんですよ。今は就職がありません。なおかつ今はさまざまな雇用形態が広がってまして、正社員以外の働き方がたくさんあります。そのことによって働くことに伴うリスク管理が必要な時代なんですよ。で、労働者を雇用する経営者の方々もリスク管理が必要なんです。で、お互いにリスク管理が必要だとするならば、どこで線を引いたらならばという考えたときは、やっぱり法令なんですよ。労働法が一つの目安になりますから、皆さん方が使用者の方も、つまり労働者を雇用する側も雇用される労働者の方も労働法というのを知って、やっぱりこの国に産業民主主義を定着させたいと。そうすることによっていさかいをですね、やっぱり事前に防止したいというのが私どもの願いです。ですから今の就活をしている学生さんは大学でも労働法を学んでません。
そうですね、
学ぶ機会がございません。高校生なおさらです。ですから一部の労働法を専攻している法学部の学生さん以外は知らないわけですから、その人たちに対して社会に出る前に自分を身を守る術を知っておいてほしいなという思いで、そういう知識を普及するということを活動していました。その活動の集大成として今回こういうシンポジウムを企画しました。
あ、なるほど。これ9月の14日ですね、はい、で、土曜日、今週ですね、はい、になりますね。2時から5時まで、はい、会場が1時半、
はい、
で場所が同志社大学新町校舎臨校館301ですね、
はいはい、
これは、申し込みは必要なんですか？
できましたら私どもの法人までお電話をいただきたいなというふうに思っております。
なるほど、
はい、
で一部がシンポジウム、
はい、
で二部は意見交換会という、は
い、
なんか懇親会みたいなことをしてらっしゃると、はい、で金額が一部は一人500円ですが、学生さんは無料で学生証を見せてくださいと、はいはい、で二部の方は例の同志社大学のね、完売館の7階にあるフレンチレストランセカンドハウスウィールで、
はい、
意見交換会、
はい、
でお食事がついて、
はい、
で5000円、
はい、
でこれは定員70名と、
はい、
で両方とも、はい、一応申し込み制というふうに、
はい、
でよろしいんでしょうか？
はい、そうでございます。
そうですか、
はい、
後でもう一回インフォメーションを、はい、連絡先とか言っていただくんですけれども、はい、なんかこのなんかキャリア教育の検証とか、
はい、
はい、書いてありますが、はい、なんか一言それに関してご意見ございますでしょうか？
はいはい、今の大学生高校生はですね、自己分析だとか適正検査